高山俊吉気分青信号。
こんにちは。高速で道路を走った時に危険運転致死罪が成立するかどうかという判決がありました。このご紹介をしたいと思います。埼玉県川口市で昨年の9月ですが、一方通行の道路を乗用車で逆走することになった。そして交差する道路、交差道路を走ってきた車と衝突をして、その交差方向の車の運転者の男性を死亡させたという、そういう自動車運転死傷行為処罰法違反、罪名としては危険運転致死罪ですが、その罪に問われた中国籍の19歳になる少年の裁判がありました。危険運転致死というと裁判員裁判になることになっております。その裁判員裁判で、埼玉地裁は9月、求刑通り懲役9年の判決を言い渡して、交通ルールを意に介さない無謀な運転だという判断を示しました。高速で走行して危険運転致死罪が成立するかというのは、実は非常に難しい議論であります。と言いますのは、自動車運転死傷行為処罰法の中で危険運転致死傷が成立する場合というのは、いくつかの例が掲げられてまして、どれかに該当するという必要があるんですけれども、高速で走行したということで直ちに危険運転致死傷罪が成立するという、そういう法律の立て付けになっていないということがあるからなんですね。どういうことになっているのかということを具体的にご紹介しますと、この法律の第2条に危険運転致死傷が規定されているのですけれども、その2番目2号に、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為と書かれています。その進行を制御することが困難な高速度、ただの高速度ではなくて進行を制御することが困難な高速度という、そういう、縛りというんでしょうか、制限が課されているんです。で、この実際の事件では、時速30キロの生活道路だったので、そこを実に90キロ以上オーバーするという、120キロ以上の速度で走ったということなんで、その速度の高さはもうそれは尋常一様でないということはその通りなのですけれども、ひどい高速度で走るということだけではまだダメなんですね。進行を制御することが困難、そういう制限語句があると。で、これ何なのかというと、一般にはこのように理解されています。道路を例えばカーブしていくような時に、この道路をきちんとカーブできるためにはあまり高い速度を出してはいけない。高い速度を出すと進行を制御することが困難になって外に飛び出してしまう。外に飛び出すようなことになると、外側にの歩道を歩いている人を怪我させるとか死亡させるとか、路外に逸脱して路外の建物の中にいる人を死亡させるとか怪我をさせるとか、そういうことになったりもする。最も典型的な例はそういう 湾曲している道路を高速で走行してはみ出してしまうというような場合、これは進行を制御することが困難な高速度だということが言えると、こういうような解釈が一般に行われています。本件で事故になった道路は実はまっすぐな道路でした。つまり湾曲していなかった。だから高速で走るということでどっかにはみ出すとかいう、そういう可能性はなかった。そういう問題があります。実はこの危険運転致死傷の犯罪が成立する理由として、この川口の事件では進行制御をすることが困難な高速度のほかに4号というところにあるのですが、人や車の通行を妨害する目的で通行中の車などに接近したり重大な危険を生じさせたりする、そういうことが危険運転致死傷を成立させるという、そういう条項があります。これにも触れると高速度、異常な高速度だということだけではなくて、車の通行を妨害する目的で交通の危険を生じさせて人を死亡させたということになるだろう、こういうことを検察官は主張したようです。で、審理の過程では裁判所は進行を制御することが困難な高速度になるということは認めました。そしてその一方で他の車の通行を妨害する目的があったということは認定が困難である。なぜかというと交差道路があることさえもこのドライバーは知らなかった、車が走ってくるということももちろん気づかなかったということになって、交通の危険をあえて生じさせる目的を持っていたというところは認定できない、だけれども進行を制御することが困難な高速度ではあるというふうに判定をしたということになります。まあ、実際問題としてこの判断正しかったのかということになる議論はそこに行きますけれども、私は実はこの2号の進行を制御することが困難な高速度というのは湾曲している道路とか、あるいは別の例で言うと車が道路がデコボコしている凹凸が激しい道路でひどい速度を出すとバウンドしてしまうといったような、そういう場合でなければいけないというふうにこれまで考えられていた、その解釈に私は立ちますので、このドライバーの運転が無謀なものである、はなはだ無謀なものであるということはその通りだと思いますけれども、2号のこの進行を制御することが困難な高速度だという判断を是とした判決は私は間違っていると思います。この事件についてもしこのドライバーが運転している行動を違法だと言える根拠をもし仮にあえて提起するとするならば、異常な高速度、ただの高速度ではなくて異常な高速度を出しているという場合には責任が重くなるといったような、そういう法律がなければならないと思います。一般の皆さんの感覚からするとさてどうなんだろうという疑問が出されるかもしれません。あえて一つ分かりやすさのために例を挙げますと、死亡させなかったけれども、相手は死ななかったけれども、死にも比すべき生活の生命の危機をに直面させられて、そしてまあいわば辛くも命だけは救われたと、だけれどやった行動は まさに殺すという意識を持っていたと言っても少しもおかしくないような、そういう殺意を示すような残虐な行為があったという時に、これは実質的に見れば殺人だというような判断をしてもよいかといったら、それはおそらく皆さんもそれどうだろうという疑問になるのではないでしょうか。それにやや似たところがある。非常に危ない、非常に危険である、非常にこの悪質であるということと犯罪の成立を簡単には結びつけることは難しい。法律は法律の立て付け、基準、何を処罰するかということに関する立法段階での検討などがいろいろあって作られた条文を無理に拡大解釈をするということは人権という観点から認められることにならない。どうしてもそういう処罰を必要とするということになるとすれば、処罰をするという内容の法律を作らなければいけない。法律を作らないままで解釈だけを無法に広げてしまうということは認めることができないと私は思うのですね。そこで進行を制御することが困難な高速度ということは、それは湾曲する道路や凸凹な道路でもって異常な速度を出した時にはとんでもないことが起こるということが容易に想像できるので、処罰することが可能になる。まっすぐな道路で走っていったら交差道路から車が出てきてぶつかったということになるとすれば、それはこの進行を制御することが困難な高速度とか、あるいは他の車の通行を妨害する目的があったというところで無理にそこに結びつけてしまうということは認められてはいけないのではないかというふうに私は思うんですね。少し専門的な議論になってしまって申し訳ないというふうには思いますけれども、法律、特にこの人権に深く関わりを持つ刑事法令の解釈の中で、拡大解釈をするというようなこと、類推解釈をするとか、そういうこの拡大する方向に野放図に判断を広げる危険を犯してはいけないという原則をやはり私は大切にしたい。この被告の少年に別に特別な思い入れがあるわけではなくて、それが刑事裁判というものの厳格さのポイントであり、そこを踏み外さないということが刑事法がきちんとルールとして、私たちの生活の基準であり続けられる理由にもなると思うんですね。どこかで踏み外しても構わないものというような考え方は取るべきではないというふうに思うのです。この事件で、弁護人被告人が控訴をしたかどうかについて私は情報を持っていませんけれども、上級裁判所でこの判断が改めて検証されることを期待したいというふうに思っています。今日はここまでにしましょう。